新約聖書の使徒言行録を学びながら毎週の礼拝を捧げております。この使徒言行録というのは、いつも申しておりますが、イエス・キリストが 天に挙げられた後に、聖霊を受けて誕生した、キリスト教会の、初期の頃の歩みを、記した文章であります。そこにはキリスト教会が、イエス・キリストの福音とともにユダヤの地から広い世界に向かって次第に広がっていく、そして成長していく姿が描かれておりますが、ただそうした教会の成長というのも、私たちが想像しがちなように、何のつまずきも問題もなく一直線に起こったわけではありません。むしろ何事も実際にはそうなんですが、教会が成長する上でも、その時々に様々な節目とも言うべき時があり、それに対して教会が群れ全体として、苦悩もし、祈りもし、そのような取り組みの中で、神の恵みによって変えられていった、そういう積み重ねがありました。先ほどはこの使徒言行録の6章の8節以下をお読みいただきましたが、この使徒言行録の6章もまた教会に生じた一つの問題から始まっております。先週学んだ箇所になりますが、この6章の1節をもう一度振り返ってみいただきたいと思うんですが、6章の1節にこのように書いてありました。その頃弟子の数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人とユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで仲間のヤモメたちが軽んじられていたからである。これは単純に言えば、人によっては教会の中でも、イエス・キリストを信じている人たちの中でも、こんなことが起こるんですかと、問いたくなるほど、ある意味では世俗っぽい問題であります。教会の中に、ギリシャ語を話すユダヤ人と、ヘブライ語を話すユダヤ人、それぞれ生い立ちがあるわけですが、ただそこからいつしか2つのグループができてしまう。ヘブライ語を話すユダヤ人というのは、まさにこのユダヤの地で生まれ育った生粋のユダヤ人。それに対してギリシャ語を話すユダヤ人というのは、ユダヤ人では、人種としてはユダヤ人ではありますが、外国で生まれ育った人でありまして、言葉もギリシャ語を使う、生活様式の面でも、外国風の生活様式が身についている、そういう人たちですね。そして生粋のユダヤ人からすれば、自分たちこそが本当の意味で神の民であると、そのように思っていた。その2つのグループの間に何か一緒にはやっていけない、そう思われるようなすれ違いや、差別意識のようなものが生じてくる。それだけでも、教会としてはその本質に関わる大きな問題ですが、なんとその対立が、日々の分配をめぐって、つまり食べ物のことをめぐって表面に現れてしまった。それがこの使徒言行録6章の物語の始めでありました。ただ先週も申しましたけれども、大事なことはこんなことがあってはいけませんと、そういう精神論を聖書は語っているわけではないのです。むしろ大事なことは、その問題があること自体が悪いわけではないということ。もちろん、教会だってどうせ人間の集まりなんですから、何でもありますよ。問題だって起こりますよ。そういうふうに言って、開き直ってみればいいというものではもちろんないのです。問題があったって、気にしなくていいと、そういうことを言いたいわけではない。 しかし、やはり問題があるからこそ、罪人である私たちが、心の鈍い私たちに見えてくる、初めて見えてくる神の恵みというものがある。その問題を乗り越えて初めて、私たちが本当に新しく神様にふさわしく変えられていく恵みの道がある。聖書が語っている恵みというのは、そういう恵みなんですね。天から突然降ってくるような恵みも、まあもちろん中にはあるでしょうけれども、多くの場合、神様が私たちに与えてくださるのは、災いを祝福に変えてくださるような、そういう神様の恵み、奇跡としての恵みです。闇の中から光を創造し、私たちの罪さえも祝福の泉と変えてくださる、全能の神の恵みが私たちに明かしされている。その恵みを私たちが受け止めるためには、もちろん問題がないに越したことはないんでしょうけれども、目の前にある何か問題があるならば、それをしっかりと信仰を持って受け止めていかなければならない。そして、この初代の教会は、その通り信仰を持って、つまり神の御心を第一にして、神の御言葉に従って、そのお互いの痛みや、本当に恥ずべき、その問題を自分の身に負っていった。その時に、彼らがまた神の新しい恵みを発見していったのです。で、実は、この6章におきましては、一つ、まあ、画期的なことと言いましょうか。新しいことが、起こっているんです。聖書を読んでいるだけでは、私たちには分かりにくいと思うんですが、この時にですね、この問題に対処するために、教会は、12人の弟子とは別に、日々の分配のことを特別に担う務めを設けまして、そのために、霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人、選びました。で、その選ばれた7人の名前が、5節に挙げられておりますが、実はこの7人の名前はすべてユダヤ人的な名前ではなくてギリシャ風の名前なんです。つまり、この7人は全員ヘブライ語を話す生粋のユダヤ人からではなくて、ギリシャ語を話す人たちのグループから選ばれたと。いうことになります。で、これはよく考えれば画期的なことなんです。で、彼らは決して、公平でなければいけないからギリシャ語を話すグループからも何人かは選んであげましょう、そういう人間的な判断や思いやりでもってここにこの人たちを選んだわけではないんですね。で、7人全体がギリシャ人なんですから。この時の教会はそんな人間的な同情のようなことから行動したのでもない。そういうものからさえ自由になって、神の御心を第一にした。神の御心に従った。その結果、彼らは、ある意味で弱いグループに属するとされる、どちらかといえば見下されるような側に属する人たちから、この大切な務めを担う人々を全員選んだことになるんです。言い方を変えれば、この時に、教会はまさに十字架の主のもとに帰って、その十字架のもとで、この新しい務めを選んだことになるんです。で、この点に関して言えば、もう一箇所、聖書の御言葉を、思い起こしておきたい。ぜひ思い起こしておきたい。それは、コリントの信徒の手紙の第1、12章の12節以下の御言葉です。新約聖書の316ページにございますが、 コリントの信徒の手紙の第1ですね、12章の、12節以下、新約聖書の316ページにございます。長いので全て読むのが本当はいいんですが、また改めて、読まれたらいいと思いますが、ここには、教会が一つであっても実際には多くの部分、多くのメンバーから、多くの部分からなっている。働きも能力も違う、様々な部分からなっていることを、ある意味非常に美しく語り聞かせているところなんですが、わかりやすい部分で言いますと、17節、18節に、このようにありますね。体が様々な部分からなっているということを明かしするために、17節ですが、もし体全体が目だったら、どこで聞きますか？もし全体が耳だったら、どこで匂いを嗅ぎますか？そこで神は、ご自分の望みのままに、体に一つ一つの部分を置かれたのです。それぞれの部分部分を、違うものではあるけれども、それぞれの部分を神の御心に従って置かれた。しかもその先の21節22節がまた重要なことなんです。21節の方に目を移しますと、こうありまして、目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか、体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なんです。これは実際には人間の体もそのように、構成されている。私たち一人一人の体も生物学的にも当てはまることらしいですが、そのことよりも、キリストの教会において、他よりも弱く見える部分にこそ全体の命を保つために、全体が本当に生き生きとした命に生きるために大切な賜物があるんだ、託されているんだ、そういうところにこそ神の恵みがあるのだということです。ただ私たちはなかなかそれに気がつかない。自分の体をとってもこれさえなければいいのにと、私たちは切って捨てたくなるようなところを持っております。現実に切って捨ててしまう人もいます。しかし、そういうことをしたときに、私たちの命全体がむしろそこで損なわれてしまう。まさにここに、イエス・キリストの十字架の、恵み。十字架をもって神様が勝ち取ってくださった私たちのこの教会の在り方が示されております。その十字架のもとに帰った時に初めて私たちはその神様の隠された恵みとも言える恵みに気づかされていくんじゃないでしょうか。こんなものがなければ、これさえなければと思うところに、実は私たちの命の要がある。土台がある。だから教会はただ人間的な優しさや思いやりを、もちろんそれも大事ですけれども、それを主張しているだけでもないんですね。弱い人たちもちゃんと仲間に入れてやりましょうよ、大事にしてやりましょうよ、そういうことを言ってるだけじゃない。そこにこそ私たちが新しくされて、新しい人間に作り変えられて、神様の器とされていく唯一の道があるんだ。本当の成長の道があるんだ。だから私たちは十字架の主のもとに常に立ち返らなければならない。十字架の主のもとにあって、弱く見えるところに、それはあくまでも弱く見えるというだけだ。弱く見えるところにある神様の恵みを見出していかなければならない。その恵みに私たちが仕えていかなければならない。その宝を、神様の宝を 人々にも明かししていかなければならない、そういう務めを教会が託されているということです。まあ、そのような視点を、踏まえた上で、まあ、もう一度改めて先ほどお読みいただきました、まあ、6章使徒言行録ですね、使徒言行録の、まあ、6章の8節に戻ってみたいと思うんですが、まあ、そこには、先ほど選ばれた7人の奉仕者の、まあ、一人である、まあ、ステパノという人物にスポットライトが当てられております。で、8節を見ますと、まあ、彼はこのように紹介されております。さて、ステパノは恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていた。まあ、このように聞きますと、私たちとしてはですね、早速、まあ、教会にその大切な務めに選ばれたステパノというのはどんなに優秀な人だったのか、どんなに信仰深い人だったのか、そして彼がどんな目覚ましい活躍をしたんだろうか、まあ、そういう話になるんだろうなと、まあ、思ってしまうところがやはりあると思うんですが、先ほど申しましたように、これは十字架の主に従う教会の歩みです。まあ、確かに、まあ、実説にありますように、このステファノという人は、イエス様に反対するユダヤ人たちと論争したときに、知恵と聖霊によって語りましたから、誰も歯は立たなかったと言われています。まあ、その意味では、彼は非常に優れた人物だった。まあ、それは確かかもしれません。しかし、それでは、大勢の人がそのステファノの素晴らしい話しぶりに感動して、彼に従うようになったか、教会に敬意を払うようになったか、まあ、そうではない。もはや、言葉ではかなわないとわかると、ユダヤ人たちは、敵対する人々は露骨に暴力的な手段に訴えて、ステファノのことを悪く言いまして、ついには彼を捕らえ、最高法院に引き立てていく。まあ、そういうところまでエスカレートしてしまったんです。ある意味では、それは、まあ、大変な出来事。まあ、教会の危機とも言ってよい一つの出来事と言ってよいと思います。しかし、それでは、ステファノはここで何か失敗をしてしまったのか、そんな自分の優秀さをひけらかさないでもっと上手にやればよかったのか、そういう話じゃないんですね。いや、そうではなくて、ここにおいてこそ教会にとって十字架の主であるキリストに従う道がまた一つ開かれたんです。それは決して、ウキウキするような楽しい道ではありませんけれども、いや、むしろ大変な危機の中に飛び込んでいくような、険しい道ではありますけれども、それでも、主は、教会は、十字架の主に従って、その道を今新たに歩み始めようとしているのです。ちなみにこの使徒言行録のこの今日の箇所ですが、まあ、だんだん見てまいりますと、ユダヤ人たちが、まあ、ステファノのことを非難するために、まあ、随分偽りの訴えをしていることが記されております。まあ、14節まで見ていきますと、私たちは彼がこう言っているのを聞いています。あのナザレ人イエスはこの場所を破壊し、モーセが我々に伝えた慣習を変えるだろう。そこまで言ってステファノのことを、まあ、非難し有罪にしようとしている、企んでいるわけです。 で、こういう彼らの言葉は一面では、まあ、全くの言いがかりに過ぎない。それは事実です。イエス様はこんなことを教えられたわけではないし、ステファノもまた、そのように神殿を破壊するとか、律法を無視するような、そういうことを教えていたわけではない。しかし、もっと深いところで見るときに、でも、彼らのこのユダヤ人たちの言葉は、では全くデタラメな話なのかというと、そうではないんですね。イエス様と出会うときに、十字架のイエス様と出会うときに私たちは、まあ、破壊されるわけではありませんけれども、今までの自分が問われるんです。そして今までの自分がやはり作り変えられるように求められてくるんです。自分たちはちゃんとやっている。自分たちは正しいんだ。自分たちこそが神の御心をちゃんと実践しているんだ。いや、それはそうかもしれない。それも大事かもしれない。でも、もしそういう自分の思いとか、自分の正しさにしがみついているだけの頑なな心を持って、イエス・キリストを述べ伝えるとするならば、それは、イザヤ教と同じように、破壊されなければならない、作り変えられなければならない人間の教えになってしまう。むしろイエス様はいつも、この私たちが、古い私たちが、いや自分が正しいんだ、自分こそがと主張する私たちの堅くなさを打ち砕くように求めてこられる。この私たちが新たに変えられることを求めておられる。そのようにして、イエス・キリストから、十字架から始まっていく神様の恵みに、いつも私たちが立ち返っていくように求められていくのです。ステファノもまさに、そのようなイエス様の道を、イエス様に従いながら歩み始めています。いや、自分こそが正しいんだぞと。その優秀な弁舌を持ってここで反論しようとしているか、必ずしもそうではないんですね。そして、まあ、詳しくはまた7章以下で見てまいりますが、今日の8節から15節に至る今日の箇所をお読みになられて、おそらく福音書に記されているイエス様の受難の導きとどこか似ているものがあることにお気づきになられた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。あの男はけしからん教えを教えて広めていると言いがかりをつけて暴力的に捉え、そして裁判の場に引いて行き、実証人を立てて、裁判をもって、有罪判決を下そうとする。まさにイエス様ご自身の身に起こった、その通りのことが、ステファノの身に起こっています。逆に言えば、ステファノは自分を立てるんじゃなくて、自分を捨て、イエス様がおっしゃった通りに、自分を捨て、自分の十字架を追って、イエス様の後に従う道を、ここで歩み始めている。いや、ステファノだけではなくて、教会がそのような道を歩むように、示されたんです。そして、15節の最後、みんながステファノに注目したところ、その顔はさながら天使の顔のように見えた。これは、まあ、今日、まあ、これは道引きなんですが、日中学校の子供たちへの説教で語りました。山の上でイエス・キリストの顔が変わった、あの場面と重なり合う箇所になります。ただもちろん、 勝ち誇って、一直線に勝ち誇って英雄のように光り輝く栄光に輝いている、そういう姿ではない。十字架の道を行く、しかしそこに決して組まわされてしまうことがない、人間の罪によってさえ決して組まわされてしまうことがない天の栄光は変わることなく、イエス様の顔に、そしてイエス様に従う弟子たちの顔の上に、この教会の上に同じように満ち溢れてくださる。そこに私たちが本当に神様に作られた人間として、自分らしく、本当に人間らしく、自分らしく生きていく道も始まっていくのです。私たちはこの神様の栄光を映し出し、その恵みの豊かさを明かししていく群れとして今選ばれている、この尊い務めに託されていることを改めて覚えたいと思います。まあ、もちろんそれはそんな大層なものではありませんし、まだ華々しいものでもありません。ただその一つ一つのところで、弱く見えるところで何か つまずいて倒れてしまっているようにさえ見えるところで、神様の変わらない祝福が私たちに与えられていく、永遠に変わらない神様の祝福が、災いを祝福に変え、闇を光に変えてくださる神様の恵みがそこから始まっていくのです。私たちもまた自分の正しさ、自分の理想ではなくて、今一度イエス・キリストの十字架のもとに帰りながら、主によって新たにされ、主の恵みによって豊かにされて招かれているこの命の道を踏み出してまいりたいと思います。行く道は確かに思う通りの道ではないかもしれません。ステファノは現実にこの後殉教していきます。しかしその顔に輝く神様の御顔、神様の栄光は変わることがないのです。その十字架の道、そこにこそ命の道があることをあなたに覚えて召されている、招かれているこの道を歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、命の御言葉によって私たちを今日も新しく作り変えてくださり、十字架の主に従う道、そして天における永遠に変わることのないあなたの栄光へと続く道、さらにまたそのあなたの恵みの豊かさを人々に明かしし、共に分かち合っていく道を示してくださったことを感謝いたします。どうぞ私たちが絶えずあなたのもとに帰り、あなたによって、あなたにされて、あなたの恵みを証しする器として用いられていくことができるように導いてください。またそのような恵みを求めている一人一人の上に、あなたの導きが豊かにありますようにお願いをいたします。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって御前を捧げします。Amen.